オープンスペース2019で、作品を展示している、ライブマティックス佐々木真鍋大工です。
坂本陽一です。
石井達也です。
でこの作品はライトフィールドシアターという作品で、メガネとかそういったものをつけずに眺んで 3D の立体像を見ることができる作品です。で使用している技術は、アスカネットさんのアスカ 3D プレートという対面ミラー型マイクロ反射素子を用いた、ものになります。で、まあ、具体的にどういうものかというと、その立体像を出す方法というのがいくつかあるんですけど、まあ、今等身大で完全に出せるようなものというのはなくて、で今回使ったまあホログラムとかホログラム風のものとかっていうものではなくて、まあ、反射を使って光を結合させて立体像を作るというようなものになります。で、まあ、小さなマイクロミラーが、グリッド状に敷き詰められていて、ミラーの下に偏光源を置いていて、その偏光源がミラーを通過してミラーの上で結合して 3D の立体像を作るというような仕組みになっています。なので実際に見ることができる、場所が結構限られているので、作品を鑑賞する際にはちょっと見る鑑賞者の視点の位置っていうのが、まあ、一つ大事になるんですけれども、視点をきちんとした、正確な場所から鑑賞すると歪みのない、立体像を見ることができるものです。我々はこの映像技術だけじゃなくて、そのハードウェアの開発技術だったりとか、その 3D の映像表現に関する技術なんかを持っているので、まあ、それを組み合わせれと、アスカ 3D プレートを組み合わせて何かできないかということで、作ったもの で、実際の光と、あとは仮想の光、まあ、今回結合でできた光っていうものを、まあ、同時に見てもらうことで、まあ、どっちが本物でどっちが偽物かっていうのがちょっとよくわからないので、その現実とその仮想の世界の境界線が曖昧になるような表現ができるんじゃないかなと思って、作ったものです。で実際に、まあ、どういうふうに制作したかっていうのをちょっと僕はコンセプトとプランを作って、坂本がハードウェア周りと展示周りをやっていて、で石井がライトのパスの制作をやっています、はい、でちょっとここからは具体的にどういうふうに作ったかっていう話をしたいと思いますので、2人にパスします。
鑑賞者が、見えているところでは、光の点が、まあ、プレートによって浮いて見えているんですけれども、そのプレートの裏側には実は、何台ものロボットアームが入っています、ロボットアームはすごく滑らかに動くようなシステムになっていて、ロボットアーム自体が黒いものなので、中の黒上がりの中にあるので、光の点だけが動いているように見えるようになっています。ですごく滑らかな動きをしているので、まあ、その中にロボットアームが入っているようには見せないっていうのがまず一つあったのと、あとまあ、実物と虚像ができるだけ均質に見えるような見せ方、明るさの調整であったりとか位置の調整っていうのをすごい微調整をたくさんしています。
僕はまず最初に去年10月ぐらいに坂本さんと大工さんが先に進めてた、まあ、そういうプレートがあるっていう話を聞いて、結構お客さん目線に近いんですけど、どういうことだろうと思って、こう光が浮いてくるけどなんかそういう虚像で、でも奥行きは反転していてっていう話を聞いて、その今までドローンとかのシミュレーションを、まあ、3D ソフトを使って作ることが多かったんですけど、これに関してはちょっと物を見ないとどういうことなのか全く想像できなくて、で物を見てロボットアームにこう点光源がついていて、で自分がプレートの、まあ、上からこう見下ろす時になんか、あ、やっとわかるっていう、ただそれも明るい部屋で最初見ていて、こう完成形のこう暗い部屋でこう見てると多分皆さん分かりづらいと思うんですけど、本当にロボットアームとその実物のライトが虚像と実像があっ でどっちが本物か分からないような動きっていうのをちょっと意識して、であと、まあ、大豆さんからのコンセプトとその音に合わせてっていう部分で、作ってみました。
今はそのミラーのサイズの問題と、あとその視野角というか鑑賞者の視点のまあ、かなり限定的ってことで、まあ、実際にステージで使うことはまだできないんですけど、まあ、でもそのステージ上に、まあ、実際のホログラムというか 3D でまあダンサーを出すとか、まあ、そういうのってなんていうか人類長年の夢みたいなところがあって、でその中の一つの技術の選択肢として、まあ、今回のそういう光の結合っていうのは多分あるかなというところですね。で今まではやっぱりその透明なフィルムを貼って、まあ、擬似的に二次元の映像を三次元的に見せるとかっていうのをやってましたけど、そういった意味もあって、まあ、取り込む、まあ、意義があるなと思ってやってます。なんですぐにステージで使えるとかっていうことにはなかなかならないかもしれないですけど、まあ、そのうちそういう未来が来るんじゃないかなというふうには思います。まあ、結構こういうこの手のことをやるときって、例えば指を出すと、まあ、その指を追従してその光が動くみたいに、とりあえずインタラクティブにしとこうみたいな思考停止系インタラクティブアートになりがちなんですけど、やっぱり作品としてまあ、見せるときに、なんかやっぱそれだけだとどうしても技術デモっぽくなってしまうところがあるので、まあ、普段やってるコンテキストとなんかつなげた方がいいかなと思って、まあ、もうちょっとパフォーマンスを見るようなものにいればいいなっていう、まあ、それはタイトルにもちょっと反映してますけど、それはありますね。あとそういうなんか箱庭というか、そういう小さなシアターを覗くみたいな、まあ、体験っていうのは、まあ、坂本くんが実際に作って感じたこともある。
まあ、プレートの制約がまず大きさの制約があるのでというのと、あと視野角がかなり狭いっていうこともあったので、表現できる内容っていうのはもうその時点でかなり狭まっているなっていうのは、まあ、そのプレートを使うっていう決まった時点で思っていたので、まあ、そこからどういう見え方がいいかな。で、もう一個、今小さい箱庭的っていう話があったんですけれども、光源を、プレートから離していくと意外とこう自分にかなり寄った場所に見える。だからプレートに対してなんかもっと自分に寄ってくるような感覚っていうのがあるので、まだちょっとなんかその箱庭っていうのはなんかちょっと小さい景色を遠くから眺めてるっていう感覚なんですけど、この作品だともうちょっとどちらかというとこう自分に寄ってくるような体験っていうのが面白いのかなと思って、まあ、作業してました。
そうですね、なんか結構そのこれをこの作品を、まあ、パフォーマンスと捉えた時に、まあ、実際に表現というかその見えてくるものっていうのが、まあ、点っていうその光だけなの で僕がいつもシミュレーションしているものとかって複数台あったりそれがこうパターンになるんですけど、今回はアーム下に1本多くても4個の点でこうパフォーマンスを作るっていうなかなか渋いというか、うん、結構ストイックな感じで、でもなんかすごい面白かったですね。まあ、その空間キューブ上の空間の中でどう動いたら面白いかみたいなところを考えました。
ドローンのパフォーマンスとかに、まあ、結構近いですね。うん、ドローンはやっぱ本当にステージで、ね、飛ばせてやってるんですけど、でそれも光源がどう動くかみたいな感じで、うん、かそれをなんかミニチュア版みたいな感じはありますかね。なんか感覚的に2011年にここで展示したプロポーションなんかは、まあ、仕掛けも見せて、まあ、映像も見せつつ仕掛けも見せるみたいな、うんうん、まあ、ロボットアームでの先にカメラをつけて撮影してる PV があって、それはまあ裏も見せたんですけど、まあ、今回はなんかどちらかっていうと静かに没入して見てもらうっていうことを優先した。
今その機構としてロボットアームっていうその中の仕組みは見せないようにっていうのと、うん、あと、まあ、光だけっていうのを、うん、多分その虚像と実像に注目してもらいたいから、その中身を見せてないんですけど、多分中が見えちゃうと、あ、こういうことかって、多分一発で仕組みが分かってなんとなくその仕組みに多分気がいって 光のそのフィールドのシアターっていうのはあんまりちょっと行かないような気もしちゃうと思うんですけど、まあ、ロボットアームってところを思いっきり出しても、まあ、なんか面白いのかなって次例えば作るとしてと思いました。